お願いします。
はい、お相手は劇団の前城美香と、
そしてあなたのハートにことぶきパンチ、ことぶきパンチです。お願いします。
よろしくお願いします。
いやマスクしてるじゃん。
してるじゃん、
ね、違うんですよ、さっき聞いたんですよ、
うんうんうん、
あのマスクしなくてもいいですかって、
うんうんうんうん、
あの聞いて、うん、もう外そうかなと思ってたんですよ、うん、そしたらまんまとしてるじゃないですか、2人とも。
なんかね、あのまだちょっと慣れない感じがしますね。
だから俺も今日は外そうと思ってたんですよ、
はいはい、
心持ちで、
うんうん、
そしたら全然今つけてることにも気づいてなかったっすね。恐ろしいですね、あの習慣というもの。もうで今日はもうだから個人の判断で外していいらしいです、
うんうんうん、
ブースにいる方も。
じゃあ今日は外しちゃおうかな。私は、
まあ、お顔を、ね、見たい方もいらっしゃると思う。
あ、そっか、そう、
映ってますよ。
久しぶりです、マスクを振りました。
いやだからね、本当に、ま、でも街中歩いても半々ぐらいですね。
そうですね、
つけてる人つけてない、
うんうん、
国際通りも結構いまし
たね。あ、本当、
つけてない、つけてない。
今日からだったっけ、昨日から、
昨日からでしたっけね、もう各自の判断でっていう、うん、結局ね、だからそういうことも忘れて、家出るときつけてるんですよ。
そうですよね、もう習慣になっちゃってますからね。
本当ですよね、うん、どうせ会社行ったらつけないといけないし。だからあんまり意味がないかなと思ってるんですけど。まあまあまあ、それはおいおいね、慣れていく形になるかと思いますけども、
うん、
ミカさん、
はい、
先週、
はいはい、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。無事3月11日12日でもあの72ライダー西原町公演、うん、無事本番を終えることができました。
わー、お疲れ様でした。
ご来場いただきました、皆様、ありがとうございました。
ちょっとね、もう非常に、
うんうんうん、
非常に申し訳ない、
うん、
あの残念ながら、
うん、
僕はあのちょっと見に行くことができなかったんですけど、
あーいえー、かっこよかったよ。
かっこよかったよ。
本当に。
まあ、だから本当に楽しみだったんですよ。
うんうんうん、
本当に、あの、ミーカーさん、前回見てますから。
うんうん、
ミーカーさんがどれほど弾けてるのか、
うん、
っていうのもありましたし、
うんうん、
あの、ヤンビーの演技はどんなものなんだ、
うん、すごかったよ。本当に嫌なやつだった。
嫌なやつ、あ、嫌な役だったんですね。あまり普段イメージがないけれども
。そう。あのね、優しい、なんかほがらかな感じですもんね。
あらそうですか。いや、だから役者ヤンビーはどんなものか、
うん、
あのだからツイッターじゃない、うんうんうん、あの LINE の方に、
うん、
グループ LINE の方にあの、
はいはい、
まあ、うちのね代表、
うん、
あの朱里さんが、うん、あのまあ、見に来る人は、
うん、
みたいな感じでお知らせ来たんですよ、
うんうんうんうん、
でその文言に、
うん、
あのヤンビーの挑発を生かした、
うん、
演技をぜひご覧くださいって書いてあって、
うん、
挑発を生かした演技って何かと思ったんです。どういう状況と思
って。そっか、
挑発を生かした演技、
うんうん、
なんか髪ぶん回したりとかしてました。
いやー、どんなだったかな。でもあの髪はでも生きてましたよ。
ああ、本当に。あ、生かしてたんですね。
生かされてました。
生かされてたんですね。
うん。
あ、嘘じゃなかったんだ。
あ、ほんとほんと。あの髪があるからではこその、感じだった。
俺、また、シュリーさんふざけてるわ、と思って。そうでもなかったんですね。
そうそうそうそうそう。
いやー、見れんかったの、悔しいっすね。配信とかないっすもんね。
ね、あったらよかったなー。
あー、悔しいですね。まあ、またでもあれですか、なんかちらっと聞きましたけど、
はい、
10年後とかにもう一回再演するかもみたいなこと言ってました。
そうですね、もう次は10年後にできたらいいなっていう
ぐらいですか。
うーん、
あー、なるほどね、
うん、もうなんかとっても寂しいですね、やっぱり。
あー、終わるとそんなもんすか。
なんかもう今あの燃え尽き症候群みたいな。
開放感が、
うん、
今開放感で今満たされている。
ね、もうなんか打ち上げ花火の後みたいな なんかちょっと寂しいも寂しいもあってなんかね、あのいろんな思いがありますよ。もうでも本当に無事、はいはい、あの得ることができて、もう良かったです。もうありがとうございました。
本当にお疲れ様でした、
うんうんうん。
まあ、そうですね、 そんなお疲れ様、うんうん、ついでじゃないですけ
ど、はいはいはい、
今日は、うん、あの3月14日、はい、ということでございますので、うん、前ね、うん、あのバレンタインいただきましたんで持ってきました。
もしや、はい、もしやそんな、え、そんな素敵なことが、おお、ことぶき氏が何かをカバンから、はいはい、あら、なんか可愛らしい袋が出てまいりました。さあこれは、はい、
ホワイト、ホワイト、ホワイトデーのお返し、
はい、ありがとうございます。やったあ、いいですか。いや、ありがとう、ことぶき氏、嬉しい、ありがとうございます。いただいちゃいました、
ね、あのチョコレートいただいたんで、
嬉しい、ちょっと開けていいですか。
はいはいはい、
本当に、
まあ、あのあ、完全なるあのセブンイレブンなんですけど、
めっちゃいい、ででん、白餅たい焼きいただきやした。
あ、ホワイトデーだから、
あ、なるほどねあそこにかけて、わー、かわいい、ありがとうございます。そうそうそう、白いやつ美味しいんだよ。
あったんすよ、
わー、すごい、
そうそうそうそうそう、
ありがとうございます。
まあ、いただいてください。
いやー、美味しくいただきます。カスタードカスタードクリームを包んだもちもち食感と書かれております。あ、白だけにね、
白だけに、
白だけに
いや、まあ、お疲れ様でしたということで。
やった、はい、お疲れ様でした。そしてそんでもってハッピーホワイトデイ、
ハッピーホワイトデイ
いやいや、ありがとうございます。もうめっちゃ食べよう、家帰って。いただきます、
ね、また、まあ、いつかね、うん、また再演した時に見に行きたいですけども、
うん、はい、ぜひぜひ、
ということでツイキャスの方もコメントお願いします、はい、ということで、はい、皆さんこんばんはということで、うん、ジュンジュンさんも、うん、お疲れのミーカーとことぶきのパンチ、
うん、
そして FM 那覇をご視聴のオーディエンス、ナマステ、
ナマステ、
ナナニーライダーおじさんですけど、ということ
で、ナナニーライダーも、ナナニーライダー、あのかっこいい、あのワークシャツなんかも販売しておりますんでね、
う
ん、
あ、まだそれは買えるってことですね。そ
う
そ
う
そ
うですよ、うん、もうぜひぜひみんなでお揃いでナナニーライダーしちゃいましょう
みんなでお揃いでそれ着て、
いい、あ、かっこいいっすよね。見たことあります。
あ、誰かが着てるの見たことあるんですけど、平安さんかな。
あれ
平安さんが着てるの見たことあります、うん、あ、かっこいいですね、あれ着て、うん、どこら辺行きますか。前田岬までツーリングですか。
あ私のチャリで行けるところであれば、うん、
チャリ
そうなんですよね、
チャリ暴走族、
チャリ暴走族、あれでもちょっと憧れる暴走はしないけど、
いや憧れんでしょ
あれなんかどこまでも行
ける。昔いましたよね、中学生の頃とか、
うんうん、
もう俺の地域だけかな、俺奥のところに、うん、あのバイク乗れないからっつって、あのチャリンコを改造して、
え、改造
そうそうそう、
あ、でも見たことあるかも、
音鳴るようにして、
え、鳴るの音、
なんかうるさい音がボンボンボンボンボンみたいな。
いや、私が思ってたのとちょっと違ってた。
あ、違います、
私はもう自分で行くのであればもうマイママチャリで、
あ、ママチャリ
カゴに乗せてどこまでも
なんか ET みたいな
確かにあれいいですね、 ET のシーンがねあったね。
あ、なるほどね、まあ、そういう T シャツなどグッズの展開もしてるということで、うん、はいはいはい、ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ジュンジュンさんもね、うん、やっぱ見に来てくれたんでしょうね。
いや、嬉しい、
毎年やればいいのに。
あ、いや、もうありがとうございます。
ご意見もいただいてますし、那覇とでやってほしいというのは、うん、那覇とは一回やりましたよね。
はい、一番最初、
最初にやったのが那覇とでした
よね。そうですね、5月に那覇とでやって、うん、その後が浦添の手だこホールだったかな、う
ん、あ、そっか、
そうそうそうそう、
浦添の手だこホールもあって、うん、で今回は西原、
そうなんですよ、
すごいですね、
もう本当にもう超嬉しい
めっちゃロングランじゃないですか。
そう
すごいですね。
でもなんかちょっとずつもう変わってるんですよ。
あ、うん、あ、もうその演出も、まあ、ヤンビー出たしね、
うん
確かに。あ、そう、俺一回そうっすね、あの事務所行った時に稽古してる様子も見てましたけど、
うんうん
うん、ヤンビーがすごい剣幕でなんか叫んでるあのシーンがありましたね。
叫んでたんですか。
叫んでましたね。
ああ
の最初のシーンです。
そうなんです。あ、そうそうそう、はいはいはいはい、
最初のシーン、すごい剣幕、はいはい、すごいその貫禄で、
うん、
叫んでるのを見てました。
あ、めちゃくちゃかっこいいですからね、
あのシーン。かっこいいですね。
てててて てーって、やばい、もう見える見える見える。私の中であの映像が見える。
もうフラッシュバックする
もう いつでももう飛び込める。
その世界に。
いける。
いやー、安村すごいですね。もうお疲れ様。
まうん、ね、ありがとうございます。うん、
今年、はいはい、今年、1年で3カ所やってるんですね、
うんうん、そうなんですよ。
4回目もあるんじゃないですか。どうですか。
いいな、
ね、
どんなですかね。
なんかね、だからだんだん北上してるじゃないですか。那覇、浦添、西原って北でしたっけ、浦添より。
うん、来た。
多分そうですよね。
うん、来た。
今度はもう、思い切って泣き陣とかで
行きましたって。
急に飛んで泣き陣ってい
いっすね。
って確実にあのデコリンさんは空いてるんで。日曜日だったら空いてるんだ。
もうデコリンさんも。
デコリンさんも見に来ていただけるようにじゃないですか。まあね、そうです。まあ、ね、今年いけるかも分かんないですし、10年先かもしれないです。
うん
ね、ぜひあの楽しみに待っていただければと。
はい、お願いします。本当にありがとうございました。
はい。で、ここでですね、ちょっとメール来てますんで、これ紹介しましょうかね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。メールありがたいですね。いきますよ。
うん。
はい、さい、つとむです。
あ、つとむさん。
クイズ大好きなことぶきに問題を出してもよろしいですか。
うん。
簡単だはずね。
うん。
新仮面ライダーのポスターに、
うん。うん、
北川瑠璃子が本郷猛にスカーフを巻いてあげるシーンのポスターがあるさ。あ、最近ね、あの映画の新仮面ライダー、
はいはいはい、
上映してるんですかね、もう、
やってるんじゃない、
これは何のおまじないで何の起源でしょうかっていうことなんですけど、うん、すぐ下に答え書いてあった。かっくん、そう、まあ、一気にメールで送るから考えようと思ったんですけど、
うん、
目に入っちゃって答えが、うん、これどうしたらいいですか。
これはですね、一旦ちょっと私がことぶき見えていない私が一旦ちょっと答えてみていいですか。
答えてみますか。お願いします。
でも当たるかもしれない、
はいはい、
赤いでしょ、
うんうん、
赤だから、はいはい、やっぱり情熱じゃないですか、
はい、
だから頑張ってね。
頑張ってね。
うん。
ほぼ正解です。
嘘。マジで？
答えは戦いから無事に帰ってきてというおまじないでスカーフを巻いている。
あーはー。
いうことでした。はい。これが、
うん、
ネクタイの起源らしいです。ネクタイはこれから始まった。
仮面ライダーのスカーフ？
仮面ライダーというか、その中世ヨーロッパ時代に、
うん、
そのスカーフを巻いてあげるという文化があったらしいんですけど、それを戦争前に、
あ、はいはいはい、
無事に帰ってきてねというおまじないでスカーフを巻いて、
うん、
それがネクタイの起源になったとされてるらしいです。
うん、
これ続きあるな。ナポレオンが戦争相手がスカーフを巻いているのを見てかっこいいと、俺たちもやるぞとそこから広まって、
うん、
生地や製法が進化して今のネクタイになったと、これチコちゃんに叱られるのを番組から抜粋してましたね。
そうなんだ。
そうなんすね。あ、スカーフってもともとそういう意味があるってこと。
そうじゃない、
ですよね。
もう巻くっていうのがそうなんじゃない、確かに首に巻いてるイメージありますもんね。
確かに、
うん、
首に巻、でもスカーフ、そうか、スカーフなんですね、仮面ライダーの赤いのも、
ね、
なんかスカーフって言ったらもうなんか女性、勝手に女性のイメージが、
あは、確かにね、
強いですけどね、
なんか貴婦人とかが、
う
ん、っていうイメージですよね。
町小巻きでしょ、
町小巻き、
町小巻きで、なんだっけ、昭和のドラマで君の名はっていう、
はいはいはいはい、
あれでなんか流行ったのもスカーフ、
へー
だったんじゃないですかね。
そうだったんだ。
マチコ巻きっていう。
うん。もう今マチコって言ったらもう小野マチコさんがボーンですよ、ね。私今。
小野マチコさん。
うん、
小野マチコさん、僕あれですね、月9のドラマ見てました、ね。
何？
月9のブチギレ願望っていう。
ブチギレ願望？そう。
月9ドラマがあったんですけど、うんうん、架空の剣を舞台にしている、うん、金融コンサルトの話。
うんうん、
架空の剣って言ってるんですけども、うん、絶対に広島なんです。喋り方がね。
そうなんだ。
そう。 あれでなんか広島弁使ってるのを、うん、あのイメージします、
ね、すごいねもう全然違うところだねやっぱりね。
そうですねあ、そうなんですね、スカーフ。
そうなんだね。
起源となってるということで、うん、そもさんありがとうございます。
ありがとうございます。
スカーフね、でも、なんか、馴染みあります？そんなにつけます？
スカーフ？スカーフは私はなんか風呂敷の代わりにしてることが多かったかも。
あ、僕もかな。あれハンカチかな。バンダナかな、お弁当あるじゃないですか、お弁当包むとき、使うじゃないですか、あれってことですか、
でもちょっと近い、私は重箱を包む、
あれ重箱を包むやつってスカーフなんですかね。
私は毎週ロケではスカーフで包んでた、
な
んかもうあれ柄がもうねスカーフなの、あれだからスカーフだと思う。
何柄、ペイズリー柄みたいな。
あ、そうそうそうそうそう。で、なんか、あのツルツルしててちょっとサテンっぽい感じ。
あ、はいはいはい。
あ、スカーフですよね。
あれスカーフですか？
あ、あれじゃないの？
あれスカーフでした。
あれスカーフだと思って包んでましたけど。
あれじゃあなんて言えばいいんですかね。
あれはあのバンダナみたいなやつですか？
バンダナみたいな。
あれバンダナです。
あれバンダナ。俺がじゃあ弁当包んでるの
バンダナ。バンダナ。私が重箱包んでるのがスカーフ。
スカーフ。布じゃないですか。
まあ布っちゃ布っすね。
別にそこにこだわりはないんじゃないですか。スカーフで包むかどうかって。
大きさがねちょうどいいんですよ。
あ、まあまあ確かにでかいですもん。
うん、
でも首に巻くってことはないってことですね。うん、あんまり。
でもあのおしゃれさんとかは結構巻いてたかも。
ああ、だからその、うん、首に巻くで言ったら。
うん、
あのマフラー、
うん、
使ったことあります、
うん、
あ、東京いたから使ったことあるのか、
うん、沖縄でも使ってる。
え、嘘、あ、マジですか、
うん、
沖縄で使います？
使う、
そう、
使う、寒い時は。
え、
うん、
俺使わないんですよあんまり。
首元とか寒い時とかは。
首元が寒いって意識したことがあんまりないです。
はい、じゃあもうマフラー使ったら世界が変わると思います。
俺寒いの気づいてないんだ。
そう、多分ね。多分もうこんなもんだって思ってるから。
俺そんなにおバカさん。
こんなもんだって思ってるから、もうが耐えきれてるけども、一回巻いたらもうわかる。
もう離れられない。
うん。ああ、もう今日は巻いていこうとかあるある。
マフラーの世界が。
そう。
広がって。マフラー巻き出したら多分俺もスカーフ巻くんじゃないですか。
あのもう首を、あ、でもスカーフでもいいのかもしれないね、冷やさないっていうことだったらね。
ネックウォーマーもあるじゃないですか。
ネックウォーマー、あのポコッと首から
やる。そう、首からつけるやつ、あれ男の人はあれのイメージじゃないですか。
うん、
女性でも使いますかね、あれって。
あ、私持ってますそれも。
あ、持ってます。あ、どういう用途によって使い分けとかあるんですか。
ないですね。もう首が寒かったらマフラーかネックウォーマー。
どっちでもいい。
どっちでもいい。
こだわりはない。
ない。もう温まれば何でもいい。
じゃあ回路貼ってでもいいじゃないですか。
いやー、だってね、もうあれこう脱ぎ着できるからいいのであって。
あ、はいはい、
う
ん、
そう。回路はね低温やけどなっちゃいそうだから。
あ、まあ、首ですから
ね。首ですね。そう。
特にね。
うん。
多分肌皮膚薄いですし。ああ、そうか、俺。あ、でもあれもあるかもしれないですね。僕だから上羽織る時に首まで隠れるちゃうんじゃないですかね。
何で？
多分ダウンとか。
ああ、はいはいはいはい。
ま
あ、
襟ついてるから、
うんうん、
それで十分かなって思っちゃってるんでしょうね。
ああ、多分そうでしょうね。
きっとね。うんうん、暑がりなんですかね俺。
あ、それもあるかもしれない。確かに
暑がりなんかな俺。
うん、首が寒くないってことは割と寒さに強いタイプかもしれないですよ。
そう。
うん、
俺この間13度の時もう耐えられなかったですよ。
ああ、じゃあもう
めっちゃ震えてましたよ。部屋で一人で。
もうじゃあもう巻いてみて、そういう時に。本当にあったかいから。
部屋で一人でガタガタ震えながらビール飲んでましたよ。
でも飲むんだビール。
多分ビールの影響も大きいでしょうけど、その時は。
だってね、ビールといえばやっぱりキンキンに冷やしますから。
冷やすから。あったかい状態なの、うん、まあ、そんな。ジュンジュンさんから、暑苦しいリュウジ君っていう。 暑苦しいですからね。あ、そうですね。俺暑苦しい芸風です。芸風でありますからね。
暑い男なんですね。
暑い男なんですね。そういうことにしときましょう。ということで、はい、CM 行きましょう。メールアドレスご紹介お願いします。
はい、メールアドレスは origin@fmnaha.jp、origin@fmnaha.jp です。
はい、それでは一旦 CM です。
オリジンお笑いライブ起承転結3月25日第4土曜日に那覇市天物館で開催します。前売り当日ともに2000円。
僕たちすっとことっこいもお待ちしております。それじゃあ最後にいっせーので、3、2、1、
はい
はいはい、生きてね、は
い、いやタイミング、
いやタイミング、
はい、お届けしております火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
おとぶきパンチです。お願いします。
お願いします。
はい、リナさんから、うん、明日中学生の娘の卒業式なので、うん、今日仕事終わってから美容院に行って久々にパーマをかけました、うん、ということで、そうですね、卒業式シーズン、
そうですね、
ですよね、うん、この間は卒業式でお休みではなかったでしたっけ。あ、試験か。
うん、
高校入試か、
うん、
あー、そっかそっか、
そのシーズンですよね。
あー、そうですね、
もう卒業式がおめでとうございます。明日なんですね、うん、
明日か。でもいろバラバラですよね、卒業式ってタイミング、
うんうん、
そういう入学式はまあ揃ってみんな4月1日ですよね、
うんうん、
でまあやっぱあれですよね、まあ、卒業式の定番といえば、
うんうん、
メリケンこと生卵ですけど
今もあるのかな。
いや今はもうないと思いますよ、
ね、昔はねそんなのあったらしいですよね、
うん、僕はそんなん全然
なかった、
関わりのない人生だったんで。
あ、そうなんですね。
全然大丈夫だったんですけども
、うん、
あとそれとあの、うん、よく見るのが、
うんうんうん、
あのお菓子の、
うん、
あのお菓子の首にかけるやつ、
あ、レイみたいなのね。
そう、お菓子のレイ、
うん、
あれって最近よ増えましたよね。
ね、
急に
本当に。あ、でもこれは高校、自分なんか高校生の時にはあった、
ありました。あ、俺なんかの時はまあまあやってる、あ、やられたか。あ、はは、ありました、ありました、
うんうん、
かけられた、かけられた、
うん、よかったよかった、
かけられました、
思い出した、
うん、思い出した思い出した、うまい棒が、
あ、そうそうそう、
そう、 うまい棒が首にかけられました。ああ、ありがた、ありがたかったな、あれは確かに、
うん、
でそのお菓子のレイだけを売ってる店があったんですよ。
へえ、うん、
なんか僕がバイクで走ってたら、うん、あのそれこそ本当にあの、うん、学校の向かいに
お
菓子のレイだけ売ってる店があったんですけど、
うん、
まあ、卒業式のシーズンはいいんですけど、
うん、
それ以外はどうするんだろうと思って。
ああ、今じゃあ期間限定でやってんのかな、
なんすかね、
うん、
あれだけ売ってんすよ、
もうこれしかない、
これしかない、
はあ、
お菓子のレイだけ。
あ、もう本当は何屋さん、駄菓子屋さん、
いや本当にあの駄菓子屋とか、
うん、
お菓子をその単体で置いてる店にあるとかじゃなくて、
うん、
お菓子のレイだけある、
すごい専門店なんだ。
しかも人いないんですよ。無人店だからこれ成り立ってんのかな。
面白い。でもね、この向かいの学校の子たちとかがじゃあ使うのかな。
使うんじゃ、卒業式になったら、
うん、
多分買いに行くんでしょうね。
うーん、
多分そうなんですけど、
でも普段からね、
そう、普段使う場所ってあるのかな。
あ、でもお祝いの時とかか。
あー、はいはい、はい、
お誕生日おめでとうとか。
あー、なるほど、
うんうん、
あ、そういうことか。
うん、そうかもしれないよ。そしたら、
あ、なんか部活とかの引退の時とかも、うん、その時も使えますしね、
うん、
あ、すごいいいビジネスです
ね。そう考えたらね、なかなか専門店って見ない
もんね。めちゃめちゃ見つけましたね、これ。
うん、すごい。
あ、すごどっかの学校の前でやろうかな。
あ、確かにこのシーズンだったらあの屋台的なものでもいいかもしれない。
一瞬でもいいですよ。
一瞬
一瞬のうちに 3月の時期だけめちゃめちゃ稼げる。
相当作んないと大変だよでも。
まあそうですよ。だからその時期だけ忙しいもん、うん、制服屋さんみたいな。
あ懐かしい。
3月だけ忙しい制服屋さんは、
うん、
あーそういうことだ。あーすげえいいビジネス、
ね、
う
わそれだったんだかもしれない。
やばやろうかなマジで。ということで皆さんね、うん、あの明日が卒業式、合格発表はまだ先と、
うん、あそうなんですね。そっかもうね試験が終わったってことはまたね、
ね、
うん、
今一番楽しい時期でしょ
ねドキドキしながら待ってるのかな、
おめでとうございます、
うん、おめでとうございます。
ということで で,、うん、ではあのちょっとトークテーマが
はい
で、まあマスクがね、
うん、
あの何だっけ、個人の判断になったと、うんいうことでマスクについてのお話をしていきたいと、
うん、そうですね。今日はトークテーママスクにしましょう
思いたいんですけどもね、うんまあ、マスクにもいろいろ種類あると思うんですけど、
うんうん、
僕はなんかそのデコリンさん、
うん、
とまあコンビなんですけど、
うんうん、
デコリンさんからちょっとまあ、あることがあってちょっとお金の方を振り込んでもらうタイミングがあったんですね、うん、
はいはいはい。
でまあ、いくらいくら、まあ、振り込んでください、うん、お願いしますっつって、
うん
まあ、2日後ぐらいに、
うん、
振り込み来たんですよ、
うんうんうん、
でその、まあ、明細見たら、
うん、
怖いんですけど、
うん
なんか知らない名前から入金が来てて、
うんはうん、
デコリンじゃなくて、
うん、
伊達直人っていう名前で
伊達直人
俺知らねえ誰と思って、うんうん、間違えて入金してないかなと思ったんですけど、うん伊達直人って僕思い出したんですけど、
うん、
この名前伊達直人ってタイガーマスクの本名なんですよ。
え
そう
え、うん、
だから俺タイガーマスクから入金来てて、
うん、は
でだから伊達直人っていう名前で一時期ランドセルが寄付された、う
んはいはいはい、
事件あったじゃない事件というか、
うん、
運動みたいなの、
うんうんうんうん、
タイガーマスク運動伊達直人の名前で入金来てて、
うん
でも金額見たらそのデコリンさんに指定した金額まるまる一緒だった、
うん、あはいはいはいはいはい、
うん、それで問いただしたら伊達直人とデコリンさん
やるね
ーやるねーじゃないやるねーじゃないですよ。これやられた本人はめちゃめちゃ怖いんだから誰かわからん人からお金振り込まれたんですから
伊達直人って
伊達直人の名前で来たんですよ、入金がねまあ、マスクにまつわる話ということ
で、あタイガーマスク
の話でございますけれどもだからねそういうマスクもあるじゃないですか、
うん、
いろんなマスクもありますけども、普段だから使ってる、
うん、
だから布マスクって最近なんか使わなくなったんですよ。
うーん
今って使います？
私は家で使ってますね。
あ家で
家にいる。外にがっつり外出するときはやっぱ不織布なんですけど、
うん
お家で例えばゴミを出しに行くだけとか
あなるほどね
あともうなんか、はい、やっぱり乾燥してるときマスクして寝たりとかっていうときに布マスクですね。
はいはいはい。あそうですね、いいらしいですね、
うん、
だからその乾燥を防ぐために。
うん
あ
ただもう朝起きたら一応外れてますよ。
そうなんだよ。そうなんですよ俺も何回か やったことあるんですよ、うん、喉の調子が悪い、
うんうん、
外れますよね、
うん、なんかね寝相が悪いんでしょうね本当にそれに尽きる
本当そうだ。マスクだから不織布だからその布がないときは、
うん、
不織布マスク言いづら
不織布マスクあ本当だ、うん、
不織布マスクを、
うん
まあ、なんか水で湿らせて使ったりとかしましたけどね。
あ、うん、潤をやるためにはいはいはい。
そういうことはよくやったりしましたけど。
うーんあいいかもしれんね。ちょっと湿らせるっつってかね。
マスクが買えない時期ありましたよね。
あった
ありましたよね。
うんで布マスクにしようと思っても布がね、
そうそうそう、そっちもないし。
そうそうだったうんうん。
そうそう。あれ懐かしいっすね、あれも。
ねえ、あの時必死でしたね、みんなね。
本当に、
うん、
何もなかった、マスクが、もうそんな時代も終わりですか。
ですね。
全然不思議と寂しくはないんですけど。 別に
少しずつまた浸透していくんじゃないですか。なんかこのマスク、ね、ノーマスクの
ノーマスク
時代もね早く来たらいいですね、
うん、まあそうですね
もう久しぶりにマスク外して喋ってるとなんかとっても今違和感
そうっすよね、
逆にね、
うん、逆にそうそう、マイクとの位置感覚がつかめなかったりしますね、
うん、
だってマスクしてたらもう近づかないと声出せないじゃないですか、
うんうんうん、
で逆にあとマスクしてる時の声量、
うん、
迷いますよね。
あ、
マスクしてない時との
今もう声大きいかなとか、
俺多分逆に小さいかなと
やばい、ちょっと感覚が違う。
そう、いや分からないんですよ、だからどう出していいか声を
多分大丈夫ですよ
いやだからあとだから それで言ったらマイクし、うん、マスクしてる時にめちゃめちゃ多かったのは、うん、聞き返されること。
あ、分かる、もごもごもごしてるからね。
多いっすよ、多かったですよ、
ね、うんうんうん、
それがなくなるってなるのが一番嬉しいかもしれない、
うん、あ、そうかも。
マスク外したら、
そうですね、
外していいんだったら、
うん、
多分そうなんですよ。だからもう、まあ、でもあれなんですかね、アクリル板は残しててほしくないですか。
あ、そうですね、ちょっと安心感があるかもしれない。
そう、
うん、
別にでもまあだからそのアクリル板プラスマスクで、
うん、
あのもう二重 あのガード構造になってるから全然声届かなかったじゃないですか、
うん、本当にもうあれだって受付、うん、私スタッフで入ったりとかした時に、
うん、
もう聞こえなくてもうこんなしてましたもん、本当に
ですよね、
うん、そしてもうしまいにはもう立ち上がってもう結局向かい合ってすいません、うん、もう一回お願いします
だから俺もだからこのマスク生活の中で、うん、あの店員のその返しが、
うん、
あの一旦多くなることが、
うん、
あのしょっちゅうありましたし、
うんうんうん、
だからそれがもう普通になってきてたんで
うん、うん、
一回は捨てなんですよ。だからあのすいませんは、
うん
って言ったら絶対に店員さんもえって最初言うんで、
うんうんうん、すいません、
そうすいませんとか一言声かけるじゃないですか、
うんうん、
レジの店員、
うんうん、
1回目は絶対スルーされるなっていう心持ちで行くんですよ。だから、
うんうん、
えって言われて、で2回目から普通にあの声量調整して、
うん、
あのお願いするみたいなことが何度もあったんで、
うん、
あの1回で聞き取れた時はたまにびっくりします。
1回目は気づかれない気持ちで行くから、
気持ちで行ってる時1回で反応してくれた時逆にびっくりします。
そうか、
そう
そんなのもでもねあるかもしれないですね。
そうすね、
これからはね、
これからもなくなっていくかもしれない、
うん、ね
どうなるんだろう、どうなるかは分かんないですけどね、
うん、
でツイキャスの方であんつばさんもこんばんはということで、
あんつばさんこんばんは、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
あんつばさんも分かるということでね、うん、コンビニとかで中国人の店員とか何言ってるか分からない時ある、これちょっと違くないですかこっちが聞き取れてるかどうかこっちの声が届いてるかどうかのお話なんで、中国人が何言ってるか分からない
じゃない、なんかこの日本語で言うけど、
あーはーはー、
ちょっとあのマスクもしてるから余計に、
はいはい、
ごめんもう一回言ってみたいな
これどっちの立場なんですか、店員の立場だからなのか、
うん、
あ、中国人の店員か、
そうお客さんの時、
あ、確かにね、
うん、
また増えるんじゃないですかね。だからでも今だからさ、その番組始まった時に国際通りでマスクつけてない人増えたって言ったんですけど、でもやっぱりよくよく見たら観光客の方が多いっすね。
あ、そうなんだ、うん、
観光客だからその海外は先に外してるじゃないですか多分。
あ、そうか、
うん、
ね、そういう国もねありますよね、
あるからね、うんうん、多分だからまだ日本人はつけてるんでしょうね。
すごい、もうなんかもう今文化に自分の中の習慣になってたから、
そう、
うん、そっかそっか、他のところとかはね、うん、もうなってるところもありますもんね、
ありますからね、うんうん、まあまあだんだん追いついていけばいいかな、
う
んということで、まあ、マスクについてのお話でございました。
はい、
ではそろそろコーナーいきますか。
ほい、
はい、
今日は何の日
そうか、久しぶりで
久しぶりですね
1週間ぶりでございます。
1週間ぶり分かんない今日3月14日が何の日なのかっていうのをご紹介させていただき
たいと思います。何の日って言ってもね、一番最初でもう、うん、 ホワイトデーと言いました
ね。そうですよね、うん、まあ、ホワイトデーということで、はいはい、もう世の男性人女性人がドキドキ双方ドキドキしてる日でもあるんですけれども今日はこんな日でもあります、はい、ででんパイの日。
パイの日、
うん、
パイの日、
パイ、
パイの日、
はい、はい、はい、何パイでしょうか。
何パイ何パイでしょう。種類
ブー、
ミートパイ、
何のパイでしょうか。
ミートパイですか。
ブー、はー、今ちょっと、はい、エロいこと想像してた人がいました。
なんでわかったんすか。
実は
言ってないのに。
今なんか顔が
失礼だ。今日ちょっと失礼ですよ。このさっきだから、うん、始まる前に、うん、僕今日ちょっとサイズ大きめで服着てたんですよ。サイズ大きめで服着てて、うん、まあ、でかく見えるじゃないですか、
うん、
それ見た瞬間にことぶきさん太りましたって言いました、
ね、もうすいませんね。もうあれあれってどうしようかなと。
太ってるにしても、まあ、もともと太ってるから仕方はないんですけど。
なんかあれ多分洋服のせいですね。
ゆったりゆったり着てるんですよ今日。
今日ゆったりだったから。
そうそうそう。何でしたっけ、パイの日。
そうそう、ピンポン。はい、あ、はい、松葉さん正解。さ、円周率の日、パイの日になってますね。円周率パイの日、
はいはいはい、
となっております。はい、なんででしょうか。
円周率でしょ、
うん、
なんですかね、世界で初めて丸ができたからじゃないですか。
ブブブ。はい、円周率といえば、いや
知ってますよ、 3.14
でしょ、うん、ピンポーン。はい、あえて外してくれました。実はですね、そう 3.14 ということで、
そうですね、
はい、はい、円周率の日という風になってるんですけれども、うん、これはですね、まあ、ホワイトデーはもう日本においての文化っていうような感じで有名な文化なんですけれども、
はいはい、
この円周率はですね、世界の多くの日でも3月14日は円周率にしよう、円周率の日にしようということで世界で知られているものになってます。
世界共通の概念ですかね。
そうなんですよ。円周率が 3.14 と表記されていることからの記念日となっているんですけれども、
はいはいはい、
はい、この日はじゃあどういうお祝いをするのかというと、
はい、お祝いをするんですか。
そう、お祝いがあるんですよ、ちゃんと。
円周率の日、
うん、円周率の日。
え、
さあどんな風なお祝いかというと、
はい、
円周率がですね 3.141592 なんとかなんたらなんたらなんたらって、ちょっと
ず
っと
ね、
おお、覚えてる途中まですごい。この日、これにまつわることから、
はい、
3.141159 って次 3.14 の次が159じゃないですか。
はい、159、
うん、なのでこの日の1時59分
はい、
もしくは15時9分にお祝いが行われるそうです。で、その日にはもうパイにちなんでパイを食べたり、
はい、
パイというものについて議論をしたり。
議論、
うん、
あ、ね、円周率の方のパイですね。
そうそうそうそう。円周率のパイについて議論をしたり。
何パイが好きとかの話じゃない。
あ、そっか、そっちの議論もありましたね。
私はチョコパイとかじゃないですよね。
すごい、なんかすごい面白いですね。それはそれでいいか。このパイ食べてる方はやってる可能性ありますよね。
そうですね。どっちもやってる可能性ある。
で、映画、パイっていう映画があるらしいんですよ、この円周率のパイ。これを鑑賞して祝うとされているそうなんです。
はは、あ、いろんなことする日なんですね、今日。
そうなんですよ。で、この映画、パイってちょっと気になりませんか。
気になります。
どういうものなのか。
なんすかね。
ちょっとね、あらすじを少しお調べしましたところ、はい、これはですね、常人離れした知能指数を持って、世界を解明する究極の数字に取りつかれた天才数学者を描いた異色の SF サスペンスっていうことです。
サスペンスなんだ。うん、
でこの男は自作のスーパーコンピューターを使ってカオス理論に基づいた株式市場予想の研究をしていたが、パイの216桁の数字が持つ不思議な魔力に取りつかれていく、
はあ、
っていう、なんかとっても頭を使いそうな。
そうですね、途中でちょっともう聞けなかった、
うん、もうカオス理論
あたり、カオス理論あたりから。
やっぱり同じところだ。
カオス理論、カオスはまあなんか聞きなじみあるからいいけど、うん。ああ、そういう日なんですね。
そうそうそうそうそう、すごいっすよね。なんかちょっと逆に気になる、このやっぱり頭のいい人の物語なんだと思う。
あー、なるほど。
これをちょっとみんなで見たりとかするらしいですよ、
はいはいはい、すごいいろんなことするんですね、
うんうん、
円周率の日。
そうそうそう。ちなみに、はい、あの今日はですね、あの有名なアルベルト・アインシュタインの誕生日なんだって。すごい、もうすごいですね。パイの 3.14
こ、うん、こんなに理系の日なんですね。
そうなんですよ
今日は。
なのでこの円周率の日に関係するイベントに加えて、
はい、
アインシュタインが昔住んでいたニュージャージー州では、はいはい、アインシュタインそっくりさんコンテストも行われることがあるということですよ。
アインシュタインのそっくりさんなんか作ればいくらでもできんじゃないですか
特徴
特徴ある髪型
やってるんだってすごいっすよね、
うん、わすごい今日面白い日だったんですね。
そうなんですよなのでちょっと今日ホワイトデー何あげようかなってお返しに迷ってる方はもうパイでもいいんじゃないかなってちょっと思いますよ。
チョコレートパイでもいいかな、うん、チョコパイでもいいじゃん
いいかもしれないですね
っていう感じという感じですね、
うん、そうですねありがとうございました。
はい、
ではということで今日本日ご紹介させていただきました、うん、円周率パイの日ご紹介させていただきました。
本日はパイの日ということでございました、うん、それでは一旦 CM です。
はい、
はい、お届けしております火曜オリジンチャンブルでございます。お相手は
ミカです。
おとぶきパンチです。
お願いします。
ツイキャスの方でね、
うん、
先週、
うん、
ピンチヒッターで、
うん、
来てくれました、
うん、
モンブランの武藤さんから、
うん、
コメントでコトパン先輩先日はありがとうございます。今日も頑張ってください。
かわいい、なんか猫。
芸歴的にはね、
うん、
芸歴的には下なんですけど、
うん、
かんま、ちょっと年上なんで
ね。あそうなんですね
しかもそうなんですよ、あの気づいたらちょっとだけ年上だったんです
よ、
う
ん、お
ー、そうそうそう。デコリンさんは10個違うんですけど、
うん、そうなんだ、うん、
でもだから武藤さんなんかは、
うん、
3個ぐらいしか違わないのか、4個か。
へ
え、なんか意外と4個しか違わないんだと思って、
うん、
見た目がもうあの可愛いおじさんたちじゃないですか。
あ確かに、あの2人3人並んでる姿見ましたよ先週。
意外、4個しか違わないんだと思って自分の年齢、自分が年取ってるにもちょっとショックを受けながらの放送でして、選手は
そうだったんですね。
そうそうそう、沖縄大好きはもちろん、うん、こんにちはということで、
はい、こんにちは、
来てますけれどもね、ちょっと言いたかったんだけど、
うんうんうん、
言いたかったんですけど、
はいはい、
昨日ライブ行きまして、
うん、
東京の芸人さんで、
うん、
ケビンスさんという
ケビンスさん、はいはい、
コンビがいまして、うん、その人のね、ライブ見に行ったんですよ、
うん、
で、まあその沖縄吉本の、
うん、
初恋クロマニアンさんと、
うんうん、
ファストオレンジさんで、
うん、
3組でやってて、
うん、
もう松田さんと仲いいんで、
はいはいはい、
そう、松田さんにうん、そのコンボイさん、
うん、
こういう人なんで、
うん、
よろしくお願いしますって僕言ったんですよ、
うんうんうん、
そしたらそのコンボイさんが、うん、僕の名前覚えてくださいまして、
う
ん、東京でそう活躍されて、もうその本当に M1 の準決勝とか、
うんうん、
で出るぐらいの、
うん、
コンビだったんで、
うん、
名前覚えてもらえてめちゃくちゃ嬉しくて、
あ、いや嬉しいですね、
そうそう、うん、めっちゃ嬉しくて、
うん、
ことぶきくんだね君だって、アタック25とか出たんでしょつって松田さんが教えてくれたらしいんですよ僕のこと、
うんうんうん、
だからお頑張ってねみたいな感じで、めっちゃ素敵な男前なんですよ、だからその人、うん、だから頑張ってねってめちゃめちゃフランクに話しかけてくれたんですけど、
うん、
後から年齢調べたら僕より2個下だった、
うん、そうだったんだ、
あ年下だったんだと思ってめっちゃ大物俳優みたいな感じで喋りかけられてたから、
うん、
年上かなと思って、
うん、
なんか東京にいる人って なんかみんな年上に見えるなと思ったんですよ。
なんかオーラがね、
オーラが違うなと思って大スターやしと思って。
すごい、あでもよかったですね。
そう、
あ嬉しい、
めっちゃ楽しかったっす。
うん、
ありがとうございました。
あ素晴らしき、
ちょっと話しかった話しかったんで、ということでコーナーいきます。
はい、
クイズキングコタムキング、ビビデバビデブ、みんなで楽しく答えよう、大喜利じゃない、ヘイ、ということでクイズコーナーでございます。
はい、
あマリエさん、ピンさんもこんにちは。
あこんにちは。
ワンジさん、あ髪切りました。そうですね。
お
ミーカーさんも前髪短いから2人前髪お揃いじゃないです
か。あ確かに長さ的にね
揃ってました。すいません、じゃあクイズコーナーでございますけども、じゃあ本日はホワイトデー、
お、はいはいはい、
ということでございましたけれども、うん、実はまあ、この色がつく日、
うん、
いろいろありまして、
お色だけに、
色だけに、
うん、
あんまかかってはいなかった
そっか、
まあ、ブラックデーとかもあるんですよ。
あブラックデー、はいはい、
うん、まあ、ブラックデーというのはなんかその、まあバレンタインデーとか、
うん、
ホワイトデーに結ばれなかった者同士が、
うん、
なんか集まって、
うん、
黒いものを、
うん、
食べるという習慣、
うん、
まあ、お隣韓国の文化なんですけどね、
うんうん、
その色にまつわる日がいろいろありまして、
うん、
実は、
うん、
ミカさんも来てるんですけど、
はい、
黄色、
うん、
イエローデーというのもあるらしい。
お、イエローデー、はいはい、
はい、じゃあ今回の問題はこのイエローデー何をする日でしょう、う
ん、イエローだから、
イエローデーは何をする日でしょう、
イエローデーは何をする日
いうことでございますけど、
はい、
あマリエサンピンさんから今日はサーターアンダギーの日だよ、
おお、なんという、そうなんだ
あ幼児教さんもこんにちはという、あクイズムジーっつってる、これムジーっていうのがね、そのさっき話した、
うん、
ケビンスの、うん、山口コンボイさんのギャグなんですよね、ムジーっていうギャグがあるんですよ、
ムジ
ー、今日の問題、まあ、難しいですかね、
うん、
イエローデーは何をする日、
何をする日、
何をする日でしょうということで、
うん、
早速マリエサンビンさんが来てますね、うん、イエローデー何をする日、イエローイエローハッピーを歌う日だよということで、ポケットビスケッツですね、
懐かしい千秋がね、
そうそうそうそう、うん、ポケットビスケッツどんどんね、ツイキャスの方でも回答お待ちしておりますということで、
うんうん、
アンツバさんが、イエローで何をする日、うん、レモンケーキ食べ放題、
あめっちゃ素敵確かにあれはイエローだな、うんうん、
あ俺でもレモンケーキ俺あんま食べたことないんで、
そう、
うん、
美味しいよ、
食べ放題だとして、
うん、
喉乾きません
、ま、乾くけどあれでもね、あそうだね、お茶と麦茶と合う、
あお茶と麦茶に、あお茶と麦茶が合うんですか、
うん、紅茶、麦茶とレモンケーキが、
あ麦茶とレモンケーキ、うん、紅茶とかじゃなくて、
私は麦茶派、なぜならばあれのシーミーの時によく食べてる、
あーシーミーの時は確かに麦茶っすね紅茶で紅茶は出ないですね確かに、うん、西洋貴族じゃないんだからそうか
水筒のあの麦茶と、
レモンケーキ食べ放題、夢のような日ということで、うん、はい、ではジュンジュンさん、イエローで何をする日、
うん、
タイヤを買う日、
うん、
イエローハットですね、
あーなるほどね、はいはいはい、
イエローハットの特売日ではありません
イエローで、
まあ、ちなみに、うん、全然ヒントではないんですけども、うん、イエローデーは5月14日となっております、う
ん、あ一応14つながりなんだ、
14つながり
になります、はいはい、
はい、幼児教さん、
うん、
イエローデー何をする日、たくあんを方角を決めて頬張る日ってそんなそれ2月14日の恵方巻きみたいに5月14日にたくあんを恵方向いて食う日ではない塩分やばいですからね
た
くあん丸一本
大変なことになる面白い、
ジュンジュンさん、イエローで何をする日、
うん、
メローイエローを飲む日
あメローイエロー、
もうメローイエローなんて見たこともないです俺話だけしか、俺都市伝説だと思ってるからあの飲み物
メローイエロー
あーすみません、マリエサンピンさんがゴエクエイショー先生に怒られるとあんまりレモンケーキの話を
あなるほどなるほど
ね、まあ、あまりね
あそっか
バカにはしてないですから別にね
美味しい
美味しいです まあ、ただ僕は食べれないだけです。ジュンジュンさん、
うん、
イエローで何をする日、イエローサブマリンに乗る日
おお
ビートルズのね
あ、はいはいはい、
名曲イエローサブマリン
なんかちょっとハッピー系な感じ。
そうですね、
うんうん、
割となんか なんだろう、牧歌的というか、
牧歌的、
あんまロックって感じじゃない曲ですよね、イエローサブマリンってね、
うん、
あのなんか演歌歌手とかがカバーしてた、うん、カバーしてたんじゃないかな、 誰だったか忘れたんですけど、
うんうん、
イエローサブマリン温度って
なんかいいね、
そうそうそう、
温度になるんだ、
温度になるんですね、ビートルズのイエローサブマリンを演歌歌手がカバーするとちょっとね後で調べておきますけど、
うん、
はい、ということで、他ありますかね、じゃあ幼児教さん、
うん、
イエローで、何をする日ということで、うん、好きな男性にたくあんをプレゼントする日
たくあんだ
まあね、とね、これヒントとして言うとまた難しくなるかもしれないですけど、うん、たくあんちょっと近いのかな、たくあんちょっと要素があるなと思いましたね。
あ、本当、
はい、
たくあん、
たくあん、たくあんね、たくあんがどういう食べ物なのかっていうのね。
たくあんは、そっか、
マリエサンピンさんが、うん、イエローで何をする日、うん、ドクターイエローを拝む日
拝むんだ、
新幹線と通る瞬間でしょうね、通る瞬間にこうでしょう拝むんでしょうねイエロー、ドクターイエロー見たことないな、まだ、
うん、
アンツマさん、あ、これいいなイエローで、何をする日ということで、
うん、
信号機の黄色の点灯時間が長くなる日
あの夜間のあれのみたいなのか
ね、あのそうですね、あのだから青から赤に変わる瞬間、
うん、
黄色がどっちかに組み込めやって
みんなちょっと恐る恐る
その時間をどっかに旧串川市のさん、うん、お風呂入ってこうね
あ、行ってらっしゃい、
行ってらっしゃい、ということなんですけど、どうですかね、ちょっとイエローデーということですけど、
イエローデ
ー、うん、
イメージ的にはイエローだから、
はいはい、
やっぱり明るい系なのかな、
明るい系
で
明るいことをする日、
そうそうそうそうそうそう、明るいことでたくあんでしょ、たくあんが近いんだったら、
う
ん、
いや近いというか、まあちょっと要素があるかなぐらいですよ、
要素
そうそうそう、ちょっと要素があるんですよ、たくあんの中に、
たくあんの中に要素、たくあんはもう漬物、
まあ、漬物なんですけども、
うん、
まあそうですね、漬物のイメージが強いですよね、
うん、
漬物のイメージが強いんですけどね、まあたくあん、まあ、色が黄色ですからね、うんうんうん、まあ、確かにね、
うん
うん、マリエサンピンさんが、うん、イエローで何の日ということで、ピクルスの日まあそうですね、たくあんから派生していくともう漬物ですもんね、
うん、
まあ、ピクルス、
ピクルス、
まあそうですね、ちょっとじゃヒント出しますと、
うん、
あのたくあん、
うん、
あれ色つけてるの何でしょう、
え
っていう感じですね、幼児教さん、
うん、
イエローで何をする日、うん、福神漬けをたくさん食べる日かなと、これ近いっす
、マジで
これめっちゃ近いっすそうそう、マリエサンピンさん、ウコンの日、
ウコン、
そうそう、ウコンですね、
あ、たくあんのあの黄色はウコンなんですか、
あれウコンです、
あ、そうなんだ、
ウコンまたはターメリックですね、
へえ、
そうですね、ジュンジュンさんも、まあ、イエローだからバナーナの日、マリエサンピーさん、ウッチンチャの日
アウコン
、アンツバさん、戦隊もののイエローが主人公になる、
おー、これいい、
そんな日は来ません
イエローね、
イエローが主役になることなんてない
ちょっと今日はあなたが主役で、
ただね、イエローも、戦隊もののイエローもすごいヒントです、
はい、戦隊もののイエロー、
イエローもすごいヒントです、
分かったかも、
分かりましたか、はい、じゃあイエローで何をする日でしょう、
主役になる日、
そっちではない、あ、戦隊の方ではないっすね、
主役になる日、
イエローのイメージってなんすか、
ひまわり、
戦隊もののイエロー、
戦隊もののちょっとお調子も2枚目、あれ違うか、
3枚目、
3枚目うんうん、
そうですね、まあ3枚目ですけど、うん、他になんかイメージないですか、戦隊もののイエローの
サブキャラ、
まあ、サブ
あの主人公を守る、
まあまあ、周りのモブキャラじゃないですけど
主人公際立たせる、
まあそうですね、際立たせる、コメディータッチみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
あ、じゃあもう言っちゃいますと、
うん、
あの食べ物、
食べ物、
はい、
あ、分かった、
あの分かりました、
福
神漬け、
福神漬けが主役になる日、
福神漬けが主役になる日じゃないですか福神漬けが主役にはならないです。ということで、ちょっとここで正解をじゃあ発表したいと思います、うん、5月14日、うん、イエローデーは、
うん、
結ばれなかった者同士が、
うん、
黄色い服を着て、
うん、
カレーを食べる日ということです。
カレーを食べる日、
イエローのイメージってカレーじゃないですか。
はいはいはいはい、
そうそうそう、みんなでカレーを食べて慰め合う日ということです。
そうだったんだ。
これも韓国の文化なんですけど、
面白い。
そうそうそう、そうそう、ブラックデーもね、恋人ができなかった者同士がということなんですけど、うん、イエローデーも恋人ができなかった者同士がカレーを食べて慰め合うという日でございます。
でもそこから新たな声が生まれるかも
しれない、ね、生まれるかもしれないんでね、うん、全然いいかなと思いますね、
うん、
カレーか無事ということで楽の島ありがとうございます。
あ、ありがとうございました、はい、
そうですね、あのちょっと告知させていただきます と、僕がですね、うん、3月19日の日曜日那覇飯グランプリで、うん、あの夕方3時頃ですかね、ちょっとあの、うん、漫才の、あの出番がございますので、もしお時間ある方、
うん、
那覇飯グランプリに遊びに来たついでに、見に来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、では、今週もありがとうございました、お届けいたしました。お相手は
劇団小瀬前城美香と
寿パンチでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週も聞いてね。